We're going to be looking at Matthew chapter 23.
今日はマタイの23章に入っていきたいと思います。
And so you need a Bible. This is a Bible study.
バイブルスタディなので聖書をぜひ持ってきていただきたいですね。
And I encourage you to get a pen and
ペンを持
ってきてほしいですね。Take notes or
メモを取ってほしいので聖書に書き込んでほしいので聖書とペンを持ってきていただきたいと思います。
If you look, my Bible is all marked up with different things that I realized as I studied and read. I encourage you to mark up your Bible.
私の聖書を見てもらったら分かると思うんですけども、いっぱい書き込みしてあります。こういうふうにして聖書の中にどんどん書き込んでもらったらと思います。
Now, today we're going to do a little bit different, and I would like for you to read silently the whole chapter. And Haruki, can you do a BGM?
で、今日はちょっといつもと違った感じで、23節をこの23節3章を全部を黙読していただきたいんですね。で、それぞれ黙読していただきたいので、
ハルキ
さんに BGM の曲を流してもらいたいと思います。
じゃあ BGM お願いします。 Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御前に集まっています。
And without your guidance, we cannot really understand your word very well.
あなたの導きがなければ、私たちはあなたの、御言葉を理解することができません。
And open our eyes and our hearts today.
どうぞ私たちの目をそして、心を開いてください。
And Lord, we're able to even deceive ourselves about our condition.
主よ、私たちは自分自身をも、騙して信じ込んでしまうようなものです。
So Lord, as we study the word today, if we're deceiving ourselves in some way, please help us to wake up, Lord. We pray.
なので今日あなたの御言葉を学ぶときに私たちが自分自身をも騙して見えて、いない真理があったらそれを見えるようにしてください。
We ask this in Jesus' name.
このことをイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。
Thank you. I know that we have all had many, many ofuros in our life.
私たち、まあ、皆さんもお風呂には何回も何回も入ったと思うんですけども、だといいなと思いますけども。
And how many of you have been to the onsen many, many, many times?
温泉にも数えきれないぐらい行ったっていう方。
Can you remember what is the most memorable ofuro or onsen experience? Do you have one that is particularly in your mind?
自分で今まで行った温泉とかお風呂の中で、もうすごい思い出に残っている、忘れられないようなそういう思い出のあるお風呂、温泉って。
Of all the hundreds or maybe even thousands of ofuros, one in particular.
もう何百回何千回と入ったお風呂の中でも特にこのお風呂。
How many of you can remember one particular one?
思い浮かぶ人。
When I think about the memorable ofuro experience in my life, it's my first ofuro after the Daishinsai earthquake.
私は一つその思い出深いお風呂っていうのは大震災の後。しばらくお風呂に入れなくて初めて入ったお風呂のことなんですね。
The earthquake happened, and of course there was all kinds of chaos.
で、地震があってもう本当にすごい大変なことになっていて。
And it was winter time.
で、冬だったんですね。
And the heating was not so good in the house.
で、あんまりにもその家の中もそんなにこう暖かくなくて。
And I lived in I think what did they call it? Tsunagi, a coveralls, insulated coveralls. I lived in it.
でその、こう綿入りのオーバーオールっていうかこうですね、つなぎみたいなのを着てもそれでもう朝も昼も暮らしてたわけですね。
I wore 24 hours a day.
24時間それ着てたんです。
And I didn't have time to think about washing. There was no water for washing.
もう洗濯するっていうことも考えられなくて、その水もなかったし。
Yeah, and but then after days and days and days of living in that, it was zipped all the way up to my neck.
で、何日も何日もその綿入りのつなぎを着たまま暮らしてて、でも首のところまでこうジッパーをチャックを上げてたんですね。
And a smell, aroma kept coming into my face.
そしたらちょっと匂いがしてきて、その首とそのジッパーチャックを上げてたその隙間ぐらいからこうなんか匂いがしてくるんですね。
It was very uncomfortable.
で、すごいもうなんか落ち着かなかったんですね。
And then finally, a hot お風呂。
で、やっとあったかいお風呂に入れるってなりました。
I will never forget.
忘れられないお風呂ですね。
Yeah, putting on the soap.
石鹸つけて体を洗う。
I was shocked.
もうびっくりしました。
Because my suntan washed away.
日焼けだと思ってたものがお風呂入って洗うと日焼けだと思ってたものが消えていくんですね。
It was not a
白くなってい
く suntan.
日焼けじゃなかった。
It was dirt from pulling things out of broken buildings and stuff like this.
その壊れた建物とかを片付けたりとかっていう作業をしていた中で、あのドロドロになってたんですね。
Yeah, and I soaped and soaped and soaped.
で、もう石鹸で一生懸命ゴシゴシ洗って。
And I was shocked at myself.
でも自分でももう驚いたんですね。
I didn't realize how dirty I got.
自分がどれだけ汚くなってたかっていうことに驚いたんですね。
In the panic of the earthquake, it just happened gradually.
地震のその地震ですごいパニックになってて、もうあんまりこう気がつかないうちに汚くなってたんですね。
Yeah, and so when I finished that offuro, I felt like a new person.
で、お風呂に入って自分きれいにして、するともう自分が新しいあの人間のようなそんな感じがしました。
Did any of you have a similar 大震災 experience?
同じような経験、地震の経験された方いらっしゃいますか？
Yeah, that first offuro was never forget.
しばらく入れなかった後のお風呂っていうのも忘れられないです。
And today we might consider this as a spiritual cleaning too.
で、今日のお話は、まあ霊的な、
spiritual offuro、
霊的なお風呂、霊的にきれいにする作業っていうふうに言えるんじゃないかと思います。
Chapter 23 is about a Jesus is speaking to a group of people called Pharisees.
23章ではイエス様はパリサイ人と呼ばれる人たちに話をしているんですね。
Now there, it's estimated that at this time there were about 6,000 of these Pharisee men.
で、この当時ですね、だいたい6000人ぐらいのパリサイ人がいたというふうに考えられています。
Most of them were businessmen.
で、ほとんどがその商売をやっていた男、男性たち。
And they had a great passion for their religion.
で、宗教に対してすごい、まあ、情熱を持ってた人たちですね。
Yeah, I mean, super passion for their religion.
その宗教っていうものにもう本当にちょっともう度が過ぎるぐらいの情熱、熱意を持ってたんですね。
But here, Jesus speaking in chapter 23, we see a different kind of Jesus in chapter 23.
で、23章のところでは、イエス様がそのパリサイ人たちに対してのイエス様の態度っていうのが今までのちょっと違う感じなんですね。
Yeah. Up until now, he shows such compassion to prostitutes, to people who have been living a bad life.
で、ここまではイエス様はその売春婦だったりとか、そのすごいこう生き方がまあこうすさんだような汚れたような生き方をしている人にもものすごく憐れみ深く接してこられてたんですね。
And then he turns to these super good people.
で、この23章のところでこのパリサイ人たちもこう外から見るとまあすごくいい子ちゃんっていう感じの人たちと出くわすわけですね。
Yeah. And he just blessed them.
で、もうそのパリサイ人たちに対してはいい子ちゃんに見えるんですけども、ものすごく厳しかったんですね。
Yeah. And he calls them snakes.
もう蛇とかいうふうに呼んでたんですね。
He tells them they're going to hell.
もう地獄に行くぞっていうようなことを言ったりしてました。
You know, we often think that a bad person, people in prison.People who are stay every night late in the bar, these people are going to hell. We think that.
私たちの人間の考え方だと、例えばもう毎日毎日もうバーに入り浸りで、いろんなもうあらゆる罪を犯しているような悪いことをしているような人は地獄に行くんじゃないかなっていうふうに人間の考えではしますね。
But Jesus showed compassion to that kind of a person.
でもイエス様はそういうタイプの人にはすごい憐れみを見せたんですね。
And then the people who were in the society looking so spiritual.
で、社会ですごく霊的に見えるようなこういうそういうパリサイ人に対しては厳しかったんですね。
He said, you guys are really messed up.
もう狂ってると、お前たちは狂ってるっていうふうにもう厳しく言ったんですね。
And he was very harsh.
で、本当にあの冷たい厳しいあの対応の仕方だったんですね。
And we can read this whole thing and we can say, ah, such people are terrible.
でこれ全部を私たちが読んで、ああそういう人たちはひどい人たちなんだっていうふうに思えるんですけど、
もう they are so full of pride.
もうプライドの塊だっていう。
But we also need to be careful.
でも私たちは気をつけないといけないことがあるんですね。
Because we can become like them.
どうしてかというと、私たちもあの一瞬にしてその人たちのようにパリサイ人のように、ね、変わることができるんですね。
And so when I looked at chapter 23, I looked at my old notes on the right side.
で、私がこの23章のところに、以前に書いたメモがこういうふうに書いてあります。
And on the side are questions to me.
その横に書いてあるのは自問してるんですね。自分に対する問いかけです。
Yeah. Yeah. Am I doing anything that these people are doing?
このパリサイ人がやっていることを私もやっていないだろうかって書いてあります。
Yeah. And so today, this Bible study, I think this is a good time for us to do a, you know, in Japan they have a car inspection, an inspection of our own spiritual life.
私たち日本では車検というものがありますね。車を定期的に検査に出さないといけない。そのような感じで霊的な車検というものを私たちがここでやったらいいんじゃないかなと思うんですね。
Yeah. And, so he, Jesus is telling them where they are mistaken.
イエス様はパリサイ人たちにどこが彼らの何が間違えているのかということを指摘するわけですね。
And so if you have a pen, I would first of all divide verse 1to 12, I would divide that up into three sections.
で、この23章を、3つのセクションに私だったら分けるんですね。で、1節から12節がまず1つ目。
Yeah. And, so first of all, I would, after verse 1, 2, 3, after verse, between verse 3 and verse 4, I would draw one line.
12章を
1節から3節まで
一つ。
Yeah, then draw a line.
まず1節から3節のところをまず一つ区切ります。
Yeah. And then section 2.
で、2つ目のセクションは、
is 4.
4節から、
and section 3.
はい、4節からどこまで
4だけ、
だけ、はい、4だけ、4だけが2つ目のセクションで、
and,
で
and
5から
12
までが3つ目っていうふうに1節から12節を3つに分けることができます。
and the reason is in this section here Jesus is pointing out three false understandings they have. Three false understandings.
この1節から12節の中でイエス様が3つの間違えた考え方っていうのを指摘しているんですね。で、こういうふうに分けられます。
And so number one,
1つ目は、
is they falsely assumed they had some spiritual authority.False spiritual authority.
間違えた霊的な権威。
Yeah. You know this. You know, have you ever seen this kind of a person?
こういう人に会ったことないですか?
No matter what you tell them, they say, "Oh, I know."
何を言っても、あ、知ってる、知ってるっていう人。
Yeah. Did you hear about that? Oh, I know.
あれ聞いたって言ったら、知ってるよ。
What about this? Did you hear?
これはって言ったら知ってるよ。
And you get tired of talking to them.
で、そういうその人に話すのも疲れちゃうんですね。
Yeah, they all like I heard that before.
もうそれは前にも聞いたことがあるっていう態度なんですね。ああ、分かってる、分かってる。
And these Pharisees, they had this kind of attitude. They assumed they had spiritual authority.
このパリサイ人たちもそういうふうにですね、その霊的な権威があるっていうふうに、自分たちに霊的な権威があるっていうふうに思い込んでいた。
Yeah, yeah. And that's what we could see this first section here.
それが、一番目のセクションですね。
Yeah, that they had this special position, this seat of Moses.
そのモーセの座を占めているっていうふうに書いてありますけれども、
yeah, we are special
自分たちが特別なそのポジションにいるんだっていうふうに思い込んでいる。
And so we begin to take this when we have this kind of attitude.
こういう、態度を
持つと似てる。
持ち始めてしまうんですね。モーセと似てる考え方。
Yeah, yeah. Oh, it's Wednesday night service.
水曜日の礼拝。
Let's see.
ちょっと待ってよ。
I think I know the Bible more than anyone here.
ちょっと見渡したところ、私はこの中で一番聖書のことを知ってるんじゃないかな。誰よりも。
How many of you have been a Christian more than 30 years?
30年以上クリスチャンだった人、クリスチャンの経験がある人、どれぐらいいますか
？40 years.
40年は
？Okay. Yeah.And you start Where is my position?
自分の位置がどこかっていうのを人と比べて見つけ、見出そうとします。
Maybe I am the authority. I know more than everyone else.
多分自分が他の人よりも誰よりもいろんなことを知ってるんじゃないか。
Maybe、
自分が一番上なんじゃないか。
Maybe I have had more spiritual experiences.
もっと霊的な体験をしてるんじゃないか。
Yeah. And this comes into the church and begins to break apart the church.
こういう態度を持って教会に入ってくると、教会がバラバラになって、なってしまいます。
Especially many times this happens when people experience a spiritual gift, which should be a blessing to everyone.
で、これはその霊的なその賜物っていうものをこう受けたっていう体験をした人がそれは他の人のための賜物でもあるのにこう自分だけが特別のように感じてしまうそういう体験をした時によく起きますで予言だったりとか癒しの賜物だったりそれから異言の賜物だったり
Actually, these are tools to help love people, to help people. That's what they are. They're tools to help people.
実際にはこれは神様はそういう賜物っていうのは他の人を助けるための道具として私たちに与えてくれているものなんですね。
But if we're not careful, if we receive one of these gifts, they could be a point of pride.
でも気をつけなければそういう神様からの人を助けるための賜物なのに自分がその賜物を受けたということによってプライドを持ってしまうっていうそういう間違いを犯してしまいます。
I probably pray more than everyone here.
きっとここにいる人の誰よりも自分は祈ってるんじゃないかな。
And these things can gradually creep up on us.
こういうことが私たちのこう心の中にこう知らない間に忍び込んでくるんですね。
Yeah. And so, I have a question to myself.
で、私はここにその自問しているんですね。
Yeah.
自分に対する質問を書いています。
Rob, do you assume?You are more spiritual, ドカン。
ロブ、あなたは他の人よりも自分が霊的だというふうに考えていないかって書いてあります。
Yeah, I have that memo on number one.
そこその一番目のセクションのところにそういうメモを私は書いています。
Yeah. And so I just ask you, I encourage you to just check your own heart here.
なので皆さんにもぜひそれをチェック、自分の心をチェックしていただきたいと思います。
How do you see yourself spiritually?
自分のことをその霊的にどういうふうに捉えているか。
Do you see that you are in some kind of a higher position?
自分は霊的に人よりも上だというふうに考えていないでしょうか。
Yeah. Okay, then section two.
で、二つ目のセクションですね。
And this is a false understanding of ministry.
で、これは、ミニストリーに対する間違えた考え方。
And this is a strong temptation.
これは本当にすごい大きな誘惑だと思うんですね。
Now Friday afternoon we have a KBF staff meeting down in the basement.
金曜日の午後に私たちは下で KBF のスタッフミーティングをやってるんですけれども。
And we talk about what things are happening.
でどんなことが起こっているかっていうような話をします。
And how we can help people.
で、どういう人、どういうふうに人を助けていったらいいか、支えていったらいいかっていうような話をします。
And how we can prepare for this, the upcoming events and things like this.
で、将来起こりうること、それから、計画していること、それに対してどういうふうにやっていくかっていうような計画もします。
Yeah, but we need to be careful about one thing.
でも一つとっても気をつけないといけないこと
があるん
です
ね。When we talk about a problem,
問題について話をするときに、
you know, last Sunday there was this and this problem at KBF.
この間の日曜日に KBF でこういう問題が起きたと。
There's a human temptation to say we should make a rule.
人間のその考え方としては、こんな問題が起きたからじゃあルールを作ってそれを起きないようにしないと。
Fix it with a rule.
ルールを設定してそれを防ぐあるいは直すっていうことを考える。
We had a problem in the parking lot.
例えば駐車場の問題がある。
So we need to make this rule.
だから、このルールを作ろう。
Yeah. And we also had a problem down in the basement.
で、地下でこういう問題が発生しているので、
And so we need to make another rule.
だからこういうルールを作っとかないと。
And we need to put the rules on the walls. Don't do this. Don't do that. We need to put the rules all around.
で、規則をいっぱい作って、これをしないでください。これをやめてください。これをしないでください。というふうに壁に貼りまくります。
Yeah. That's what the Pharisees did.
それはパリサイ人がしたことなんですね。
They thought that was ministry.
それがそのミニストリーだというふうに、
yeah.
勘違いしてたんですね。問題について話し合いました。
We discussed the Bible.
聖書について話し合いました。
And we make a rule.
そしてルールを作る。
And at this point, they had done this so much that there were over 2,000 rules.
で、この段階ではもうそのことを何回も何回も繰り返しているので、ルールが2000個ぐらいあったんですね。
Yeah. How you can wash your hands?
どうやって手を洗ったらいいか。
Yeah. How far you can walk on the day of rest?
その、安息日にどれぐらいまでだったら出かけて行っていいか。
Yeah. Everything.
もうすべてのことに
ルールがあります。Yeah. And it got
to the point you could hardly move. もう動けなくなるほどのルールだ。がんじがらめになっちゃうぐらいのルールだったんですね。
And this was happening 2,000 years ago.
で、これが2000年前に起きてたことですね。
But it can happen at KBF.
でも KBF で起こりうるんですね。
We could start making rule after rule after rule.
私たちもいろんな問題が発生するためにどんどんどんどんルールを作っていくことはできるんですね。
And we get the false thinking that leaders' job is to make more rules.
で、そうしてるうちにリーダーの仕事っていうのはそういうふうなルールを作ることだっていうふうに勘違いしてしまう。
Yeah. And by doing so, we are doing exactly what these Pharisees are doing.
で、そういうことをやっていくと、ここでパリサイ人がやっていることと同じことが起きるはずです。
Now, of course, we need some guidelines in our life.
もちろん私たちその生きていく中でガイドラインっていうのは必要なはずです。
Yeah, but we need to be careful just adding, trying to fix everything with a new rule.
でもいろんな問題をすべてルールを作って解決しようとするのは間違えてるんですね。
Yeah, when I got sick and I was making a plan of how I'm going to live through this sickness.
私が病気だっていうことが分かったときに、じゃあこの病気を、どういうふうにこうと戦っていったらいいのか、どう生きていったらいいのかっていうふうに考えました。
I was reading all these health books.
もう健康に関する本をもうたくさん読んだんですね。
Yeah, and you shouldn't eat this, and you shouldn't eat that.
これを食べるべきじゃない、これを食べるべきじゃない。
You shouldn't drink this.
で、これを飲んではいけない。
Yeah, you shouldn't use this kind of soap.
こういう石鹸使っちゃいけない。
Yeah, you shouldn't wear this kind of clothes.
こういう服を着ちゃいけない。
Yeah, and I was reading book after book, you know. Don't do this, don't do that.
何冊も本を読んで、これをやっちゃいけない、これをやっちゃいけない、これをやっちゃいけないってものを読
み
ました。
Yeah, and I woke up one morning.
で、朝起きて。
And I didn't know what I should do.
何をしたらいいのかもうさっぱりわからなくなっちゃったんですね。
Yeah. I didn't know what I could eat.
何食べたら、もう食べれるものも何を口にしたらいいのかわからない。
And I lay in bed.
で、ベッドに寝っ転がって、
I don't know what to do.
もうどうしたらいいかわかんないっていう状態でした。
Normally I wash my face.
いつもだったら顔洗うんですけど、
But,
起きたら。
I don't have any organic soap.
でも、オーガニックの石鹸持ってないから顔洗ったらあかんのんちゃうかなっていうふうに、
yeah.
考えました。
Normally I have coffee.
で、いつもだったらコーヒー飲むんですね。
But I don't have any organic coffee.
でもオーガニックのコーヒーないから飲めない。
And I lay there in bed.
で、ベッドに横になったまま。
Not knowing what to do.
もう何をしたらいいんだろうって思いました。
And church can be like this.
教会もそんな風になることできちゃうんですね。
There are so many rules.
たくさんのルールを作ってしまう
と。So many people watching everyone else.
で、もう人が人をこう見張ってルールを破っていないかって見張ってる。もう動けない。そういう状態になってしまいます。And there are churches all over our country like this. 私たちのこの国にもそういう教会っていうのたくさんあるんですね。
Yeah. What is real ministry?
本当のミニストリーっていうのは何なんでしょうか。
I just have memoed here.
ここにメモ書いてあるんですけど。
Real ministry.
本当のミニストリーとは。
Loving God, then helping people.
神様を愛し、周りの人を助ける。
Yeah.Helping people.
人を助け神様を愛する。
Yeah. It's not making more rules.
ルールをたくさん作るっていうことじゃないんですね。
Yeah. Okay, let's look at the next one.
で次のじゃあセクションに移りたいと思います。
Verse 5 to all the way down to the end there.
5節から12節ですかね。
Yeah. And maybe we should have someone read this.
これちょっとじゃあ読んでもらってもいいですか。
5節から、彼らのしていることは皆、人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また、宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師は、ただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。 あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。
Okay, we talked about section two was a false understanding of ministry.
2つ目のセクションのところは、ミニストリーに対する間違えた考え方ということですけれども。
And this is section three, and this is a false understanding of greatness.
で、3つ目はその偉大さっていうのの間違えた考え方、偉大さに対する間違えた考え方。
Yeah. And here the Pharisees they thought greatness was an outside show.
パリサイ人たちはその偉大さっていうのは見た目だと思ってたんですね。
Yeah. A spiritual clothing.
例えばすごく霊的に見えるような衣服を身につける。
Look at me, I'm spiritual.
私は皆さんこんな服装をしててとても霊的だ。
Yeah, wow, this is really, really spiritual.
この、着ているものは本当に霊的なものと表している。
The look on my face is so spiritual.
私の顔を見てください、表情を見てください。とても霊的っぽい。
Everything I'm wearing shows that I'm spiritual.
自分が着ているものっていうのは全部その自分の霊的さっていう霊を表している。
Yeah, you know, sometimes we see, for example, in Italy.
例えばイタリアで、
in the Catholic Church,
カトリック教会の中で、
they show these pictures of these leaders.
そのリーダーの写真を見せます。
And they have a white hat about one meter high.
1メートルぐらいの高さの、
like this, you know.
高い帽子をかぶってる人とかが
いたりします。Yeah, and gold everywhere.
で、金もう金キラ金の衣装を身につけている。
And then they have a stick.
でその棒を持っていて、
and there's all kinds of jewels on it and everything.
いろんななんかこう宝石がついてたり、キラキラし
たものを持って
て、ね、テレビをつ
けて、and there they are walking there, huh, like this.
そのキラキラした棒を持って歩いている。
And sometimes I just start laughing.
もう時にはあんまりすごいので笑い出しちゃう時あるんですね。
Can you imagine a person walking like that through Daiei?
Daiei をそのキンキラキンの棒を持ってこう。歩いてる人イメージできますか？
Yeah, or center guy.
センター街をそのキンキラキンの服着てキンキラキンの棒を持って歩いてる。
アホちゃうか is what I think. How foolish.
すごく馬鹿げたように見えるんですね。
Yeah, you know, 2,000 years the clothing has evolved to this state.
2000年をかけてその着ているものっていうのがどんどんどんどんこう。派手になっている。
Yeah. Jesus just wore regular clothes.
イエス様は本当に普通の人と同じ服を着てたんですね。
There's no talk about any kind of special clothing that he had.
イエス様が着てた特別な、特別身につけてたようなものっていうもの、着るもの、衣類には何も、書かれて言及されていないんですね。
And so spiritual clothing, the outside show does not make us spiritual.
だからその外から外から見て見た目で霊的に見えるような服装っていうものは必要ないんですね。
Yeah, but then on one side you have leaders in the Catholic Church with their hats like this.
一方でその1メートルぐらいの高さの帽子をかぶったようなカトリック教会のリーダーがいて、
and that's the same kind of thing as these Pharisees.
でここで出てくるようなパリサイ人のような。感じなんですね。
But then Christians can take it to the other side too.
だけど、その一方で、じゃあクリスチャンはもう真逆の方向にも行くことができちゃうんですね。
I am saved by God's grace.
私は神様のその恵みによって救われた。
Yeah, nothing else.
もう他は何もない。
And that's true.
それは本当なんですけども
、I am saved by God's grace, so anything is okay.
神様の恵みによって救われたんだからもう何でも OK。
Yeah, and so if I do anything wrong, it's okay because God will forgive me right away.
自分が何か間違えたことをしたとしても神様はすぐに許してくれるんだから、それは間違えたことをしたって大丈夫。
And so I don't need to wear spiritual clothes.
だから霊的な着物も着なくていいし。
So today is a mini skirt.
だからミニスカート履いとく。
Yeah.And a see-through shirt.
で、もうスケスケのシャツを着てる。
Yeah, we have had people come to KBF like this.
そういう人が来たりとかするんですね。
Yeah, and I'm like,
どこ見たらいいのかなっていう目のやり場に困る。
どうしよう。
Yeah. っていう場合があります。
Yeah, and they have this attitude. What's wrong?
でもそういう人は何が悪いのこんな格好して、yeah. どこが悪いのって言った
んです
ね。私は神様の恵みによって救われた
から。
だから何でも好きなもの着ていいはずだ。
Yeah. And this is also bad in the other direction.
これはもう完全に極端反対側ですごく極端なことになってしまって
るんですね。We're trying to show off and draw attention to ourselves.
自分自身にその注目を浴びようとしている。
Yeah, and so he's taught. That's what Jesus is talking about here.
ここでイエス様が言われていることはそういうことなんですね。
And then, then they have the question. There are three. I have memoed over here three names that he said do not call people by these names.
で、ここに三つの名前がこういうふうに人を呼んではいけないっていうことが書かれている三つの言葉があるんですね。
Underline verse 8.
一つ目は、八節のところで先生と呼ばれてはいけませんって書いてありますね。
Rabbi, this, what does rabbi mean?
ラバイはどういう意味でしょうか?
It means, my great one.
私の中での一番素晴らしい人という表現ですね。
Number one person for me, my great one.
自分の中でのナンバーワン。
Yeah.And this title was people called their teachers in those days a rabbi, and this was kind of a gomasuri apple polishing thing.、
うん、でこの時代は先生をちょっとこうごますりも込めてそういうふうに私のナンバーワンっていう呼び方で先生のことを呼んでたんですね。
And then in verse 9 we have father.
でその次が、父。父と呼んではいけません。9節のところに書いてあります。
Don't call people father. This is not talking about your earthly father.
それはその自分 の, そのこの地での父親のことを父と呼んではいけないと言ってるんではないんですね。
And then, the last one is master.
で最後は
or teacher.
師ですね。師。
先生。
10節のところですね。師。
And we're not to call people by this either.
でこう死とも呼んではいけない死と呼ばれてはいけませんって書いて
ますね。 And I think here in our culture, rabbi is not a problem. It's not our word that we know.
で私たちのこの文化の中では、まあ、ラバイとそのあなた私のナンバーワンっていう呼び方はあんまり私たちの文化の中では馴染みがないのであんまり心配しなくていいと思うんですけど。
And father is not so much.
で父っていうふうに他の人を本当の父でない他の人を父ってもうあんまり呼ばないと思うんですね。
verse 10
でも10節のところで師と呼ばれてはいけません、
yeah.
先生の師ですね。
You know, in every language there are overused words.
この師、まあ、先生っていう意味はいろんな言葉
in every language there are words that are used too much.
あらゆる言語の中で使われすぎている言葉っていうのはあるんですけれども、
yeah. Such as American English
アメリカ英語の中でもそうなんですけども
、
アメリカ英語の中で使われすぎている言葉って何ですか？
Awesome, awesome, it's awesome, awesome,
awesome, すごいっていうような素晴らしいっていう意味なんですけども、誰でも
awesome,
awesome 言ってますね。
Yeah, it's a popular word right now.
今すごい人気のあるというか誰でも使ってる言葉ですね。
And they're popular words in Japan, Japanese too.
じゃあ日本語の中では日本人がもう頻繁に使ってる言葉、
overused words,
使われすぎているような言葉
なんでしょうかね。And one is 先生。
一つは先生じゃないかなと思うんですね。
先生、先生、先生。あの先生座って。あ、先生。先生。どうぞこっち。あの先生。
あの。Teacher, come over here. Teacher, sit down over here.
先生はね。先生、先生、先生、先生。
先生、先生って相手の人のことを呼ぶ。信じられないぐらい相手のことを先生、
I visited one church and in a matter of a few minutes they had called me 先生 over 10 times.
ある教会に行ったらですね、もう何分間か入って何分間かの間に先生っていうのを数えきれないぐらい呼ばれたんですね。何回も。
And so I think Rob is good.
Rob がいいなって思うんですね。
Ishan is good.
Ishan もいいんちゃうかなと思います。
Nana is good.
Nana, Nana ちゃん、
yeah,
いいです。
Yeah, I think so. We need to be careful when we hunger for a title.
その肩書きを欲しがるっていうことに問題があると思います。
Yeah. It's a warning sign if we are given some kind of a position.And we are enjoying that title. It's a danger sign that we might be slipping into the Pharisee area here.
自分に肩書きを欲しがる、自分のポジションに名前を欲しがるって、そういうこと、そういう気持ちが、湧き出てきたら、ちょっとパリサイ人みたいになりかかってるんじゃないかってチェックした方がいいと思うんですね。
Okay, let's review a little bit.
復習したいと思います。
Here's the questions I have on the side of my Bible, asking myself.
自分自身に問いかけている質問、私の聖書の横に書いてある言葉ですけれども、
Verse
4節のところでは、
Do I put pressure for people to follow rules?
周りの人にルールに従うために私はプレッシャーを与えていないだろうか。
Number five.
五つ目?
Number five. Verse five.
五節ね。五節。
Do I show off by the way I dress?
自分が着てる、身につけてるものをこう見せびらかすような、そういう気持ちがないだろうか。
Yeah. And verse six and seven.
六節、七節のところでは、yeah.
Do I desire special position or title?
特別な地位とか、肩書きとかを欲しがっていないだろうか。
Yeah. And then, verse 10. 10
節。
Do I enjoy being called 先生?
先生と呼ばれて喜んでいないだろうか。
Or 喜びすぎてるんだ。
喜びすぎていないだろうか。
Yeah. Now, I used to go around and say, "Don't call me sensei. Don't call me sensei. Don't call me sensei."
以前はもうみんなのとこ行って先生って呼ばないでね、呼ばないでね、呼ばないでねって言い回ってたんですけど。
And everyone was like, "Eh."
そしたらみんな、そんなっていう感じだったんです
ね。And I was exhausted telling them.
でもそれを説明して回るのに疲れ切ってしまったんですね。
Yeah. And so I've stopped doing that.
でもそういうふうに言って回るのをやめたんですけど。
And this is what I say now.
今はこういうふうに言ってます。
If you will call me by my name, I want to be your friend.
名前で呼んでくれたら、あなたと友達になりたいなと思うんです。
If you call me by the name, then I feel like you're my friend, and that's what I would like.
名前で、ファーストネームで呼んでくれたら、友達だっていう感じがするんです。で、そういうふうに呼んでほしいと思います。
And many times that just takes care of it right there.
それだけでもうその問題は消えちゃうんですね。
Yeah. And then we have verse 13.
で、13節。
New section.
新しい箇所ですけれども。
Okay, verse 13. Could you read that? Verse 13.
13だけ
Just 13.
ああ13節、しかし忌まわしいものだ偽善の律法学者パリサイ人たちあなた方は人々から天の御国を遮っているのです自分も入らず入ろうとしている人々も入らせないのです
Here's the question I have on the side.
ここに私が横に書いている質問は、
Do I lead people to Jesus or do I keep them from Him?
私はイエス様の方に人々を導いていってるだろうか、それともイエス様から遠ざけてしまっているだろうか。
Yeah. When people look at you, do they want to know Jesus more and more or do they want to stay away?
周りの人が自分を見たときにもっとイエス様に近づきたいと思うかイエス様から離れたいというふうに考えるか。
Yeah, a number of years ago,
何年も前ですけれども、
I was driving my truck and I was in a hurry and I passed a car and I cut in front of them.
でトラックを運転してて、で急いでたんだと思うんですけれども、前の車を追い越して、でその人の前へ入ったんですね。
Yeah. And I thought I was, I didn't do it so close.
そんなにこうギリギリのところをカッとこう割り込んだような入り方しなかったと思ったんですけど。
But the guy behind me, he thought it was too close.
でも割り込まれたというか、その前に入られたその車、後ろの車はすごい近すぎたと思う。
Yeah.And he went ガンガンガン。
で怒ってクラクションをすごい鳴らして。
And I suddenly I thought I didn't do so close。
で私はそんな危険な入り方しなかったのにな。
So I went back。
で何言ってるんだっていう感じで、クラクションを鳴り返した。なんていうの？やり返したんですね。
And he got more angry. He started going ガンガンガンガン。
そうするとすごい怒り出して、またクラクション鳴らして。
And I could hear ルルルルルル。He was rolling his Japanese.
もうなんか舌巻き舌ですごい叫んでるのが聞こえたんですね。
And I thought, what's your problem?
もう一体どないしたんやっていう感じ
で。And then he came up beside me.
で、そしたら横に来たんですね、その車が。
And he rolled down the window.
で、窓を開けて。
And he was saying, おい、おめえが、おい、おい。
もうすっごいイチャモンつけてきて。
Yeah. And I thought, 何よ。
でもう私も なんだよと。
Yeah. And the light was red.
で、信号？
The light was red ahead and we were coming down side by side.
もう横並びで、でずっと
ビュー we're about to stop.
信号待ちね。はい、信号待ち。
Yeah, we're about to stop in at the light side by side.
その信号が赤になってて、そこまで2人で横並びにずっと信号のところまで行って待つっていう状態だったんですね。
Yeah. Yeah. And he pulled out the door and he got out.
ドアを開けて、信号で止まってるので車止めて開けて出てきたんですね。
I pulled out the door.
で私もドアを開けたんですね。
Yeah. And then I thought this is really やばい。
でこれやばいなと。
Yeah. And he's much smaller than me.
で私よりももっともっとちっちゃい人だったんですね。
But God helped me just in time.
でも神様は私のことを助けてくれ、ちょうど助けてくれて。
Yeah. And I turned to him.
で私は彼の方を向いて。
Yeah. And he was like, おめえがな、うん、てめえが、もうおめえが。
もう相手はもう喧嘩やる気満々なんですね。
Yeah. Yeah. And just in time, I said,すいませんでした。
で、私もちょうど神様がその瞬間に助けてくれて、その人にすいませんでしたって言えるようにしてくれたんですね。
Yeah. He was shocked.
そしたら、相手の人はすごいショックを受けて、
Yeah. He was like, oh, yeah, well,
喧嘩する気満々で、
気をつけろお前。
出てきたのに、喧嘩する気満々で出てきたのに謝られたので気をつけろよっていうふうにして行きました。
Yeah. And,
でも、
I don't think he wants to go to church now.
でも、彼は教会に行きたいなとは思ってないんじゃないかなと思うんですね。それ
を見て。If I said, hey, you know, here's my 名刺、Hallelujah, would you like to go? I don't think so.
その時に私が謝ったからといって、名刺を出して、これ私教会行ってるんです、どうぞここへ来てくださいって言っても、それじゃあ行こうかなっていう気にはならなかったんじゃないかと思うんですね。
And so the question is, am I drawing people closer to Jesus by my behavior or causing them to be pushed away. That's the question here.
だからここで言っているこの質問っていうのはこういうことなんですね。私の態度、言動、そういうものによって、周りの人はこの人の言ってる、信じてるものを信じたい、言ってる教会に行きたいと考えるか、この人の信じてるものから遠ざかりたいと思うか、皆さんの態度はどちらですかっていうことですね。
Yeah. And so maybe some of you are saying, Yeah, I have a problem with anger.
そういうことを聞くと、ああ、私はもう怒りの問題があるんだって思っちゃう人がいるかもしれないんですけど。
Yeah. And there are many people that they look at me and they do not want to believe in God.
たくさんの人が私のその態度や言動を見て、もう神様なんて、この人が信じてる神様なんて信じたくないって思うだろうなって思うかもしれないんですけど。
Yeah.
そういうふうにちょっとこう、態度、今日は良くない日だっていう、そういう態度になっちゃったことがある人、私だけですか？そうじゃないですね。じゃあそういう日ってあったり、ちょっとこう虫の居所の悪い日っていうんですかね、そういうことに対してどうしたらいいんでしょうか？
Yeah. Well, my advice is begin to pray for yourself.
自分のために祈るっていうこと。
And say, God.These are the problems I'm having with my life.
神様、私は自分の人生の中でこういう問題を抱えています。
Yeah. And I need you to empower me to change.
私が変わることができるようにあなたがどうぞ力を与えてください。
So if you have a problem with anger,
もし皆さんの中で、怒りの問題のある人、
then make, say, Lord, I have a problem with anger.
そうしたら神様に、主よ、私はこの怒りの問題というものを抱えています。
Yeah, heal my heart.
どうぞ私の心を癒してください。
Change my heart, O God.
私の心を変えてください。
Yeah, Lord, change me to be compassionate, to be forgiving.
主よ、どうぞ人を許すことができるような心、相手に対して憐れみを持つことができるようなそういう心を与えてください。今年の初めなんですけれども、
I made a list of things that I really wanted God to change in my life.
神様に変えてほしい、自分の人生の中で、私自身を変えてほしいと思うことのリストを作ったんですね。
And I began to pray for these things.
で、それに対してずっと祈ってきたんですね。
Yeah, there was one that I was praying over and over again.
もう何回も何回も祈ってきてることなんですが、
I said, God,
神様、
help me.
助けてください。
I'm 108kg.
私は108キロあるんです。
God, save me.
助けてください。
Yeah, I need to lose weight.
体重をもっと落とさないといけないと思うんです。
Yeah, God, but I don't know how.
でもどうやって体重を落としたらいいかもわからない。もう助けてください。
厳しいダイエット I took.
もうすごい厳しいダイエット、まあ、落ちたんですけど、
yeah.
体重落ちたんですけど、
yeah. I lost 22 kilograms.
もう22キロ落ちたんですけど、
yeah. But it's all good.
でも良かったんですね。
God turns all things for good.
神様は全てのことを良いものへと変えてくださ
った
んです。
But I prayed four things I asked God to change in my life.
でも私は4つのことを自分の人生の中で神様に変えていただきたいことっていう4つのことがあったんですね。
Yeah, and those four things have been changed.
でその4つのことが変えられたんです。
yeah, so now I need to make a new list.
新しいリスト作らなきゃと思ってるところなんですけども、
God is the one that changes us on the inside.
神様、私たちの内を変える人っていうのは神様なんですね。
But we need to ask him.
でも私たちが神様にそれを変えてくださいってお願いをしないといけないんです。
But also be careful.
それから気をつけてほしいことは何をお願いするかを気をつけないと。
yeah, yeah. And, so let's go to the next one.
次へ進みたいと思います。
Okay, verse 15. Can you read that?
15節ですね。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち、回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。
Okay, these Pharisees were very passionate about trying to get more members, more followers.
このパリサイ人たちはその教会のメンバーを増やすのにものすごくこう熱心だったんですね。
Yeah. And we need to be careful.
私たちも気をつけないといけないことは、
if we start thinking this way,
こういうふうに考えているとダ
メですね。 My way is best.
自分のやり方が一番だって思っていること
。 You should do what I do.
自分、私のやり方をみんなやるべきだ。
Yeah.Yeah, you. If you're gonna make ramen, it has to be this way. Ramen should be made this way.
ラーメンを作るときはこういうやり方でないといけないんだ。
And if you're going to wash your clothes,
服を洗うときは、
you need to do it this way.
こういうやり方でないとダメなんだ。
Yeah. My way is the best way.
私のやり方が一番いいんだから。
My way is the only way.
私のやり方しかいいものはない。
No, 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 no. Your way is not. This is how you should do it.
あなたのやり方はダメです。私のやり方でやるべきなんですよ。
You should be like me.
私みたいになるべきだ。
やばい。
やばい、やばい。No good.
Yeah. God makes every person different.
神様は一人一人を違ったように作られたんですね。
yeah. Yeah. And, God is not wanting us to be a clone of another person.
神様は私たちをそうやって一人一人ユニークに作られているのに、そのみんなそっくりのクローンのような存在に、yeah. してなってほしいと思ってないんですね。
we need to be careful because sometimes in church there can be a pressure to be just like someone in the church, a leader in the church.
私たちは本当にこのことを気をつけないといけないと思うんですね。教会の中でその教会のリーダーとかある人、この人のようにみんながならないといけないっていうようなプレッシャーがある時があるんですね。
For example, in some churches, when you pray,
例を挙げると例えば祈る時ですね。
Yeah, in some churches, you have to go like this. 主よ、ハレルヤ、私 どうにか、and you have to weave back and forth. There's the
教会によってはこうずっとこう揺れながら祈る、あの主よって言いながらこう前後にこう揺れながら祈る、
yeah.
でそれがやり方だっていう感じでや
ってるところがあったり、there's the weaving church.
そう、揺れる教会。
And it, when you pray, if you're not weaving as you pray,
祈ってる時に揺れてなかったら、
yeah, then you're something's wrong with you. You're not spiritual.
なんか霊的じゃない。あなたはまだ霊的に足りないなっていうような判断をされてしまう。
Yeah. And then in another church,
他の教会では、
it's the Amen church.
アーメンを言う教会。
Amen.
Amen. って言われ
る。
Amen.
Amen. I can't hear you.
聞こえない。
Okay. Hallelujah.
っていう風にですね。
Amen.
Amen.
Again. It's the Amen church.
Amen 教会。Amen 共生教会。
And the loudest Amen people are the most spiritual.
一番大きな声で Amen って言えた人が一番霊的だっていうようなイメージ。
Yeah. And every church, they get their little thing that you have to do.
それぞれの教会でなんかこう、暗黙の了解のうちにやらないといけないことみたいなことがある。
Making a certain sound when you pray.
祈ってる時にある種の音を立てないといけない。
Yeah. In some churches, there's a lot of, you know, the ramen sound is.
ラーメンすすってるみたいな音を立てながら祈るとかですね。
And if you do that, you're spiritual.
それをやってると霊的だっていう考え方ですね。
This is what the Pharisees do.
それがパリサイ人がやってることなんですね。
Yeah, we should not be clones of one person.
ある人のそのクローンのようにそっくりさんをコピーをいっぱい作るっていうべきではないんですね。
This is what the Pharisees were doing.
これがパリサイ人がやってることです。
You should be exactly like me.
私のようになりなさいみたいな感じですね。
But it's already 8:30.
8時半になっちゃいました。
And so it's time to stop.
もうここで止まりやめたいと思うんですけども。
And so I'm going to have to give you some homework.
皆さんに宿題を、出したいと思います。
I would like you for your homework. Look at verse 16.
16節のところを見てください。
Yeah. Can you read verse 16?
はい、16節をお読みしますね。忌まわしいものだ、目の見える見えぬ手引きども、あなた方はこう言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。
Now,
ちょっと待ってくださいね。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。
In the English there is a wordIt starts out verse 16. Woe to you.
忌まわしいものだっていうところですね。
What does it say?
忌まわしい。
忌まわしい。あんまり使わないな。
使うよね。でも時々使うね。
うん？
災いになるから
な。なんかもっとなんか毎日使いそうな。
赤いやっちゃな。
あ？赤いやっちゃうよ。Yeah.あかんで。
あかんで。
あかんで。Yeah. In the English, in the English, in the English, if you study this chapter 23, there is a woe, and then Jesus talks, and then woe, and he talks, and then woe.
この23節を23節をずっと読んでると、そのイエス様が忌まわしいものだって言ってから、なんとかかんとか、忌まわしいものだ、まあかんでこれこれこれこれ、あかんでこれこれこれっていうことが何回も出てくるんですね。
I encourage you for you to circle the あかんで or the 何だっけ、何書いてある、
忌まわしいもの
だ、忌まわしい、 circle that、
この忌まわしいものだ、このあかんことを、
Yeah.
何があかんのかですね。
And memo on the side, what is あかん?
ね、何があかんか、何が忌まわしいのかを書き取ってほしいですね。
Underline it.
そこ線引いて。
And then prayerfully ask, am I doing this?
で、祈りを持って、この忌まわしいこと、あかんことを私はやってないでしょうか、
yeah.
っていうふうに神様に聞いてほしいんですね。
I encourage you to do your own Bible study here.
それを自分でその聖書のバイブルスタディの時間を取ってほしいんですね。
And I will, because of time, I will just say that here Jesus is very, very severe.
イエス様はここで本当に厳しく言ってるんですね。
Yeah, but I also want you to notice the very important ending in verse 37.
でも、37節のところで、
we'll just read that and we'll stop.
ちょっと見てみたいんですけども。
O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who sent you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing.
こういうふうに書いてあるんですね。37節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私はメンドリがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。
Yeah. Here we see Jesus' heart.
ここにそのイエス様の心が分かるところがあるんですね。パリサイ人に対してもイエス様はこういう心を持ってくださってたということですね。厳しくイエス様は言ってるんですけど、それはどうしてかというと、もうイエス様自身がもうこう傷ついている、
like a mother hurting for her、
その子供を思ってがゆえに心を痛めてる、心を痛めてるっていう感じですね。
So here Jesus is not this kind of a, yeah, I hate you Pharisees. No, his heart is broken here.
だからそのパリサイ人がやってることをすごく厳しく指摘はしてるんですけれども、イエス様の心の中っていうのは本当に心を痛めてる、そのパリサイ人のその、目に余るその態度に対して心を痛めてる。
He really cares about them.
彼らのこともすごく気にかけているということですね。
Yeah,
これは私たちが覚えておくべきことだと思うんですが、
If we're someone,
人を正すとき、
severely,
その厳しく人を正すときですね。
Yeah, it needs to be that heart for that person. You have to have a heart for that person.
その人に対する思いとか心っていうものがないとダメなんですね。
And if you have a heart for that person,
その人のことを本当に心から思ってる、
yeah, it is not, this is what you get.
これ、その指をさしてですね、そんなことするからこんなことになるんだっていうような態度ではなくてですね、
But if it is because of a heart of concern for them, a care for them, there is a possibility they will still turn.
その人のことを本当に心配していて気にかけていて、ゆえにそう言っているっていうことだと、そこにまだそのいい方へと変わっていく可能性があると思うんですね。
So we see that this is the heart. Jesus is not a hateful heart here.
だからイエス様がここでそのパリサイ人を忌み嫌って憎んでいるというようなことではないということです。
But it's a broken heart.
でもそのあまりのそのパリサイ人たちの態度のゆえに心を痛めているということです。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father,
天のお父様、
search our hearts, Lord.
どうぞ私たちの心を探ってください。
We want to be pleasing to you.
あなたに喜ばれるものになりたいと思っています。
And if we are doing anything that is like a Pharisee.
私たちがパリサイ人がやっているようなことを知らないうちにやってしまっているとしたら、どうぞそれを私たちが気がつくことができるようにしてください。
Yeah, and give us the power to change.
そして変えていくことができるような力も与えてください。
Come Holy Spirit into our life.
聖霊様、どうぞ私たちの人生の中に入ってください。
You know us better than we know ourselves.
私たちが自分自身を理解している以上にあなたは私たちのことをご存知です。
And show us what we need to do.
どうぞ私たちがどういうふうにしていったらいいのか教えてください。
So that we will not be an enemy of God, but that we will be a friend of God.
神様の敵になるのではなくて、神様の友として私たちが生きていくことができますように。
And we thank you that if we confess our sin, that you will forgive us. We thank you for that.
私たちが罪を告白するときに、あなたは私たちのことを許してくださること本当にありがとうございます。
And that you also are willing to give us power and strength to change.
私たちが変わるための必要な力も喜んで与えてくださる方であることをありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。